こんにちは、ベーシストの美徳です。今日は明るい世界観になっている理由っていうテーマで話をします。今回もお便り回答会です。ラジオネームとあるギタリストさん、メッセージ。こんにちは美徳さん、いつもラジオを日常のふとした瞬間に楽しく聞かせていただいてます。一つ質問があります。暗い世界観が特徴のメタル界隈の中で、セーリングは海、空、宇宙、森といったものをテーマにしています。なぜそういった自然系のものを取り入れたのでしょうか。自分がセーリングにハマった要因の一つでもあるので、めちゃくちゃ気になります。ちなみにリリソの中ではイメモリアルがダントツで好きです。世界観、各楽器のメロディー含め、好きですと。毎日タブ見てギターの練習に勤しんでおります。おまけ話ではありますが、年末の高松でライブの終演後、忙しい中写真を撮っていただきました。ますます美徳さんのことを尊敬するようになりました。長くなりましたが、これからも引き続き応援しています。お体にお気をつけて。ということで、とあるギタリストさん、メッセージありがとうございます。去年末のね、高松のライブにも来ていただいて本当にありがとうございます。で、質問はというと、なぜセーリングのね、その世界観が割と明るめなのかと、自然系なのかと、海、空、宇宙、森と、なぜそのテーマを選んでるのかというと、正直僕もよくわかりません。まあもちろんバンド名に合わせたモチーフっていう意味合いはありますけどね、セーリングとかウィンドウとか、まあ、海、船、風とか、それはやっぱ全体の世界観的にバンド名と合ってた方が統一感も出ますし、でもじゃあ、別にそれにこだわらなくてもいいわけですよね。だ、例えばブリングミーとかさ、ホライズンって入ってるけど、じゃあ全てのアートワークにホライズンが関係してんのかっていうとそうでもないし、だ、別にそこのバンド名に常に従わなければいけないってことでもないと思うんですよ。で、もちろん僕らのアートワークも、だ、インフェルノのジャケットとかさ、炎ってもはやセーリングのバンド名と何も関係ないわけで、でも使ってますと。まあ、いずれにせよ、とはいえいずれにせよ、全部なんか自然系だよねと、セーリングが使ってるものって。で、それは何なんだろうかと。正直自分、いや本当に自分でもよくわからないんですよね。ただその方がしっくりくるっていうか、その浮かんだこともないんですよね。その人間を介在させるとか、なんか思いっきりに、そういう、なんだろうな、自然系以外のものを表に出すみたいな、なんか発想っていうか選択肢にすら浮かんだことがなくて、で、まあ、こっからはなんとなく僕の推測というか、まあなんか自分を自分で推測してるだけなんですけど、おそらく根本的には、現実逃避の側面があると思いますね。でもここで言う現実逃避っていうのは、その、今の、なんかそのマイナス方向の現実逃避っていうよりも、なんかこう憧れで思い描いている景色みたいな場所みたいなものがあって、そこに行きたいみたいな、プラス方向の現実逃避っていうイメージです。だからそのセーリング始めたばかりの頃、20代前後の自分を思い返してみると、別にそのなんかもう今すぐにでもこの環境を抜け出したいとか、別にそういう感じではなかったんですよね。ただそのプラス方向の現実逃避っていうか、なんか頭の中に景色があって、謎の世界があって、そこに行きたくて、でそこで鳴っている音楽を表現したいなみたいな感じなんですよね。でその自分の頭の中に描かれている景色、世界に別に人がいないっていう。だからそこに人がいたら人をモチーフにしてたと思いますけど、だ僕がその思い描いた世界に人はいなかったんですよ。単純に。で、それはなんで人が いなかったかっていうのはよくわかんないです。まあ単純に自分があんまり、なんて言うんでしょうね。その友達1000万人系の人間じゃないんで、なんていうか、だからそうなってるのかもしれないし、とにかく、何かしらの景色を思い浮かべて、思い浮かべるっていうか、なんかもうすでにあるんですよ。僕の中に。なんか別にアーティスティックなふりをしてるわけじゃなくて、もうなんかただそうだから言ってるだけです。もう 自分の中に景色があって、そこになっているものを、なんていうか、楽譜にしてるっていうか、フレーズにしてるっていうか、なんか、その無から作ってるわけではないんですよね、僕の感覚として、曲を作るときに。なんかまず、ビジュアルイメージが結構先行してて、それはモノクロの場合もありますし、色がついてる場合もありますし、なんか風が吹いてる場合もありますし、でもただその鳴ってる音、音は基本的に鳴ってないんですよ。音が鳴ってなくて、鳴ってないっていうか、何かしら鳴ってるんだけど、それを探ってるって感じですね。で、探って、あ、これがこの場所で鳴ってる音だなっていうのが曲になってる。感じ？まあ、無理やり言語化すると、そうなるかな？でもこれ本当に難しいですね。なんか、一番説明できない部分っていうか、本当に感覚でしかないですね。まあ、好み的にね、そういう海とか宇宙とか空とか使うのが好きっていうのもありますよ、当然。やっぱ現実逃避的な側面があるので、要は現実逃避で逃避した先にさ、その骸骨とかさ、ブラッドとかさ、なんかああいういかにもザ・メタルみたいなものがあったら、なんか僕は、なんかあんまそれがしっくりこなくて、自分が逃避するとしたら、自分の理想郷があるとしたら、そこにそういうものはなくて、なんか美しい景色みたいな、綺麗な景色とか、なんかさ、そよ風みたいな、なんかそっちの方があってほしいっていうか、もちろんその一メタル好きとしてそういうものをモチーフにしたバンドも聴きますし、好きなバンドいっぱいいますし、なんていうかそういうジャケットでね、大好きなアルバムもたくさんあります。ただ自分が曲作ります、自分でバンドやりますってなった時に、そこがそのプラス方向の現実逃避としてそこに着地することはまあないかな。やっぱ現実逃避っていう表現が僕としては一番しっくりきますね。それも重ねていますけど、ネガティブなものじゃなくてプラス方向の現実逃避、ああいうなんか綺麗な美しい光景を見てみたい、あの場所に行ってみたいとか、なんかそういう、だから振り返ってみると、やっぱ僕はそういう自然がある場所に行くのが好きで、育った環境も割と木々に囲まれてましたし、なんかそういう背景があるかもしれないですね。で、ドラクエも FF も好きだったし、で、ドラクエって言ったらやっぱ木々の間を歩くじゃないですか。なんか自然の間を歩くじゃないですか。草原とか。なんか、だからめちゃくちゃ自然と密接な関係ないですか、ドラクエって。まあ FF もしかり。で、FF もさ、宇宙とか関係あるじゃないですか。僕 FF で一番好きなの、ファイナルファンタジータクティクスなんですよ。まあタクティクスは宇宙とちょっと関係ないですけど、でもあれもやっぱバトルフィールドめっちゃ自然だし、なんかそういうところから。で、ゲームも結局現実逃避だったんですよ、僕の中では。それもプラス方向。まあマイナスの側面もあったかもしれないけど、やっぱゲームの方が楽しいっていうか、ゲーム楽しいじゃないですか。で、ゲームは楽しいからといって、別に現実世界に、大きな不満があるわけではないっていうか、ちょっと表現難しいですけど、現実世界も楽しいし、でもゲームの世界も楽しい。僕がやってたゲーム結構自然まみれですね。ディディコングレーシングとか、マリオカートダブルダッシュとか、あとなんだろうな。まあ、スマブラもやってましたし、全然強くはないですけど。な、あれもやっぱ、宇宙とかさ、終点とかさ、スターフォックスとかさ、スターフォックスもやってたし。で、しかもああいうゲームって主人公喋らないじゃないですか。ドラクエとか、FF とか。まあ、レーシングゲームもそうですよね。別に会話ないじゃないですか。その、当時の、今のゲームがどうだか知らないですけど、僕がやってた当時のそういうシリーズっていうのは、人間味がないっていうか、主人公は発言しなかったんで。まあそんなこと言いつつね、ポッドキャストでは喋ってるじゃないかと言われたらあれなんですけど、まあもしかしたらこれもまた一種のその現実逃避みたいな側面があるのかもしれないですね。というわけでメッセージ送ってくださりありがとうございます。引き続きお便りお待ちしてます。ではまた明日。